20、可決した意見書、要旨。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益等に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。議会は3月27日の本会議で、3件の意見書を原案の通り可決しました。有権者の知る権利を阻害する選挙妨害への対応強化を求める意見書。政府は有権者の知る権利と自由で公正な選挙を断固として守るため、次の措置を講じるよう強く求めます。1、知る権利は自由で公正な選挙を支える不可欠な要素であることから、様々な場面で知る権利の保護について議論を進めること。2、選挙の自由及び公正を確保する観点から、表現行為と選挙妨害との線引きを具体的に整理し、現場の取り締まりや選挙管理実務における判断基準が統一されるよう、国として速やかに明確な指針を策定するとともに、候補者及び有権者双方の権利が等しく守られる環境を確保するため、着実に運用すること。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、国家公安委員会委員長。殺傷能力を有する武器輸出の拡大に反対する意見書。自由民主党の安全保障調査会は、令和8年2月25日に、防衛装備移転三原則の運用指針において、輸出を認める防衛装備を非戦闘目的、救難、輸送、警戒、監視、総会に限定している現行ルールを撤廃し、殺傷能力を有する武器輸出を原則容認する提言をまとめました。自由民主党はこの提言をもとに与党案を政府に提出し、政府はこれをもとに今春にも防衛装備移転三原則の運用指針を改定すると伝えられています。自由民主党の提言案では、戦闘中の国への武器輸出は、特段の事情がある場合を除き、原則不可とし、歯止めをかけたとされていますが、特段の事情についての基準は示されておらず、また、輸出後に紛争当事国となった場合、輸出品を引き上げることはできないなど、歯止めをかけることは困難です。殺傷能力を有する武器輸出は、日本国憲法の平和理念とは相入れず、日本製の武器が他国の人々の命を奪うことは許されません。これは平和国家としての国際的信頼に関わる問題であり、事前や事後の国会の関与も含め、国会での論戦を通じた国民的議論が求められます。よって、政府は防衛装備移転三原則の運用指針を改定するにあたっては、国会において十分な議論を尽くす時間を確保するとともに、日本国憲法の平和の理念を遵守し、殺傷能力を有する武器輸出の拡大につながる措置を講じないよう強く求めます。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣、防衛大臣。高額療養費制度における自己負担限度額引き上げの見直しを求める意見書。政府は2025年12月24日、高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げ案を発表しました。今回の引き上げ案は、長期療養者の自己負担額を引き下げる特例である多数回該当の金額の据え置きや、現役世代への年間上限の新設などで、長期療養者に配慮する一方、自己負担限度額の一律引き上げや、 所得区分の細分化が予定され、利用者の負担が大きくなるものとなっています。また、ほぼすべての所得区分において、自己負担限度額が引き上げられ、また、それにより月ごとの医療費が上限額に到達しなくなり、多数回該当が適用されなくなる患者が発生することも懸念されることから、長期療養者にとっても重い負担になります。物価高騰で実質賃金が低下し、高額療養費制度を利用せざるを得ない重症疾患の患者を持つ家庭の家計は、医療費負担で逼迫しています。同制度を利用する患者は、病気で事業の休業や就労制限を余儀なくされ、所得が減少する中、貯蓄の取り崩し等で治療費を捻出している状況もあり、自己負担限度額の引き上げにより、治療中断に追い込まれかねません。よって、政府は当事者の声に真摯に耳を傾け、高額療養費制度における自己負担限度額の引き上げを見直すよう強く求めます。提出先、財務大臣、厚生労働大臣。